より2023年8月27日聖霊降臨節第14主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉、御救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。主の右の手は御力を示す。賛美歌21、3番。
祈ります。天の父なる神様、今朝も私たち一人一人の名を呼び、ここに集めて礼拝を捧げるよう導いてくださり、ありがとうございます。今日は8月最後の主日です。8月は平和を求めて祈る時です。私たちはどれほどの思いを持って平和のために祈ることができたでしょうか。どれほどに平和のために行動することができたでしょうか。思い返すと見舞いに恥じるばかりです。自分勝手な思いと行いばかりしてしまうものであったことを懺悔いたします。世界においても殺し合いや傷つけ合い、憎み合い、騙し合いが横行しているのは、私たちの一人一人の身勝手な心が形となって現れているのだと思います。どうか憐れんでください。私たちを許してください。主イエスキリストの十字架による許しを強く思い出させてください。8月が終わっても平和のために祈り、平和のために生きることができますように、聖霊によって導いてください。あなたは預言者エゼキエルに御言葉を記した巻物を食べなさいとお命じになりました。同じようにあなたは私たちにも御言葉を命の糧として与えてくださいます。今朝も聖書を通して与えられる御言葉を食べるようにして聞くことができますように、食べ物によって体に力を得るように、御言葉によって私たちの心に力を得ることができますように、そのために聖霊の照らしを与えて御言葉を理解させてください。今病院や施設、また自宅にある兄弟姉妹を覚えます。その体も心もあなたが守ってください。必要な癒しを与え、主イエスがしてくださったようにして、その方々をも再び立ち上がらせてくださいますように。新学期を迎える学生や生徒、暑い中で仕事や家事の務めを行う人たちを力づけてください。特に教会の役員をはじめ奉仕者の働きをも、あなたのお力とお恵みを注いでくださいますように。この礼拝が力の源になると信じています。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書の箇所は、旧約聖書出エジプト記23章10から13節、新約聖書ローマの信徒への手紙14章1から9節。はじめに旧約聖書出エジプト記23章10から13節、旧約聖書132ページ上の段です。お読みします。あなたは6年の間 自分の土地に種をまき、産物を取り入れなさい。しかし七年目にはそれを休ませて休閑地としなければならない。あなたの民の乏しいものが食べ、残りを野の獣に食べさせるがよい。ブドウ畑、オリーブ畑の場合も同じようにしなければならない。あなたは6日の間あなたの仕事を行い、7日目には仕事をやめねばならない。それはあなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や寄留者が元気を回復するためである。私が命じたことをすべてあなたたちは守らねばならない。他の神々の名を唱えてはならない。それを口にしてはならない。次に新約聖書、ローマの信徒への手紙14章1から9節、新約聖書293ページ下の段です。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べてもよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日より尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。子ども説教、
来てくれてる。おはようございます。
おはようございます。
こんにちは。
こんにちは。
シャロン。
シャロン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
いっぱい挨拶しましたね。ハレルヤ。はい、嬉しいですね。ちょっと待ってね、一応マスクするね。まもなく夏休みが終わるんだね。いい夏でしたか。
はい。
ああ、どんなことをしたのかな。
おばあちゃんと行ったり、サマーキャンプしたりした。
ああ、サマーキャンプは教会学校の。
うん。
ああ、おばあちゃん家も行ったんだ。
うん。
ああ、楽しかったですか。
はい。
ああ、よかったですね。宿題はどうかな。
もう終わってます。
ああ、素晴らしい。拍手。素晴らしいですね。じゃあ他のね。人にも聞いてみよう。君が聞きたい人誰、うん、この人って言って、
うん、さあ何を聞くんですか。
あのね、この夏のね、うん、あのこと、夏は楽しかったですかって、うん、誰がいい、誰がいい、うん、
ヤギ先生。
ヤギ先生。ありがとう。やられちゃったね。すごく楽しかったよ。ありがとう。ね。ヤギ先生もね、教会学校のキャンプに行ったし、それからね、京都のね、お母さん、お父さんのところにね、遊びに来ました。ね。で、ちょっとお手伝いをしたりしてね、喜んでもらったからね、あ、よかったなと思ってます。うん。ね。じゃあ、これね、見よう。じゃあ、ここ座ってください。はい。金魚がいますね。夏っぽいけどね、もうさようならかもしれない。はい。じゃあ、あ、これ、ごめんね。これは先生やるんだ。よいしょ。さあ、動くかな？あ、動いた、動いた。平和の挨拶。じゃあ、皆さん、ちょっと立ってくださって、周りの人たちと、シャロームとか、主の平和とか、挨拶しましょう。はい、シャローム。はい。はい、主の平和。はい。主の平和。はい、シャローム。シャローム。はい。シャローム。よくいらっしゃいました。はい、どうもお座りください。いや、嬉しいですね。さあ、まだまだ暑いですよね。よくいらっしゃいました皆さん。はい、暑いとね、食欲が落ちたりするんですけれど、しっかり食べて元気に過ごしたいですよね。で、まあ、食べて力が出るというと、まあ、これごちそうです ね。好きですか？
うん。
これ何？
うなぎ。
あ、うなぎ。そうね。その通りだよね。そう、好きなんだ。じゃあね。あ、やっぱりそうだ。うなぎのかば焼き。美味しそうって書いてあるんだけど、ちょっと見てこれ。と思ったら、うなぎのかば焼きとしか見えないよね。と思ったら、謎うなぎっていう名前になってんだって、これ。うなぎ不使用。確かにうなぎのパックに見えるんだけど、うなぎじゃないんだって、これね。どう、これ
題名でうなぎって書いてあるのに、うなぎを使ってないってちょっとひどいよ。
本当だね。謎うなぎだからね。なんだ、土壌かな。中身を見てみたら、謎うなぎ、大豆タンパク加工品。まあ、よくできていますね。まあ、これって、これでもいいか。似てるからね。似てるからね。はいはい。はい。あ、こら、ハンバーグ美味しそうだね。ハンバーグ好きですか？
は
い。ああ、いいね。これ食べたら元気になりそうだね。うん、よかったよかった。そうするとね、まあ、ハンバーガーとかもね、ハンバーガーも好きですか？
はい。
ああ、よかった。先生も好きですよ。ハンバーガー、力出そうだよね。ところが、普通のハンバーグではない。万南大豆ミート？これは、大豆って知ってる？
うん。
うん。何？大豆って。
豆？
そうです。豆だよね。豆でできてるんだって。じゃあ、ハンバーグってお肉じゃないじゃない。あ、とんかつ。とんかつってお肉、何の肉でしょう？
ひき肉、あ、豚肉かも
しれない。あ、豚肉。そうだよね。なんか怪しんでる？なんだ、もう、疑いの心を与えちゃってる。いいんでしょうか、こういう、ね。いやいやいや、ふーって書いてある。怪しいな、これも。大豆ミートカツ。うわー、なんと、これもまた豆なんだって。いや、困ったね。大豆からお肉。ほら、これが大豆だよね。大きくした豆。これを潰して、こういうのにしていくと、何でもできちゃうんだ。すごいな。ウインナー。これはもう間違いないでしょ。
うん、ウインナー。だけど、大豆だね、多分。
もう、怪しんじゃってる。冬だ。これもやっぱりそうなんだ。大豆製品。さあね。これは何でしょうね。あれ？これは豚の角煮って知ってる？
知らない。
知らない？
うん。美味しいんだよ。ね。でもこれ見て、怪しいのがついてる、これ。こっちもやっぱり風で、これはまさに風なんです。車風っていうね、風。麦でできてるんですよね。パンみたいなもんですね。それを煮たもの。あら、まあね、どうしてこういうね、偽物にするんだろうね。 で、お寺でも、ね、お肉は食べないっていう料理があるの知ってるかな。
うん、聞いたことある。
精進料理っていう ね、うん、なんかね、お肉なしで料理をねする。ちょっと待ってね。えい。でも立派なねごちそう並んでます。こんなのね全部お肉なしです。でもどう？
まあ美味しそう
だよね。美味しそうに見えるね。そうですね、うん、これもまたいいかもしれないね。でね、こういうねお肉を食べないっていう人たちがいます。そのためのいろんなねお肉に似せた料理っていうのがあるんだよね。それは菜食主義って、ね、野菜を食べる人たちっていう意味ですね。ベジタリアンと言います。まあ、他にもいろいろな種類の菜食主義者がいますけれども、これは動物性の、つまり動物のお肉とか動物から取ったものを避ける、そういうね、生活をする人たちなんだって。で、なんでじゃあねそういうお肉を食べないことをすると思いますか？
アレルギー。
あ、アレルギー。そう、アレルギーもね、そうね、八木先生もね牛乳あんまりね飲んだらねお腹痛くなっちゃうね、アレルギーっていうのもあるからね。それ以外にこういうのある、まあ、これ例えば健康面でこれは食べちゃいけないとか、まあ、食べない方が元気になれるとかいうこともあるし、それから動物を殺すのはかわいそうじゃないかというね意見もあるし、これはね宗教によって、これは食べないんだ。例えばイスラム教の人たちとかはね豚肉は食べませんというふうに決めているわけですよね。だから食べませんというふうにしてお肉を避けていくわけですよね。じゃあ教会ではどうなんだろうか。教会では食べてはいけないものがあると思いますか？
ないと思う。
ない、ね、なんかキャンプでいっぱいおいしいもの食べてきたもんね、うん、美味しかったね、たくさん食べてね。そうですね、ありません。ないんですね。よかったね。
よかった
よかったはい。じゃあなぜ教会では食べてはいけないものはないんですか？何でも食べていいんでしょうか？難しいな、これは難しいな。うん、じゃあね、難しいから、え、それはね、この後の説教でお話をするということになる。ね、もしよかったら聞いてください。ね、今日はどうもありがとうね。はい、それじゃあお祈りしましょう。天の神様、夏の暑い間、あなたがお守りくださってありがとうございます。今日も子供をここに送ってくださいました。夏休みを与え、豊かな体験をし、また新しい学期に備えようとしています。どうぞこのお子さんをあなたがこれからも守り、健やかに育ててください。私たちもこのお子さんのため、親御さんのため、その生活のためにお祈りしていくことができますように、このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。はい、どうもありがとう。
詩編を購読しましょう。詩編92編1節から16節まで。購読詩編106ページ下の段です。回収の皆さんは2文字下がったところと太字のところをお読みください。詩編92編より。賛歌歌安息日にいかに楽しいことでしょう。主に感謝を捧げることは、
意図を高く神を皆を褒める歌え。
朝ごとにあなたの慈しみを、
夜ごとにあなたの誠を述べ伝えることは、
十限のことに合わせ、盾ごとに合わせ、
ことの調べに合わせて、
主よ、あなたは御業を喜び祝わせてくださいます。
私は御目の技を喜び祝います。
主よ、御業はいかに大きく、愚かな者はそれを知ることなく、
無知な者はそれを悟ろうとしません。
神に逆らう者が野の草のように茂り、
悪を行う者が皆花を咲かせるように見えても、
永遠に滅ぼされてしまいます。
主よ、あなたこそ永遠に高くいます方。
主よ、あなたに敵対する者は必ず、あなたに敵対する者は必ず滅び、
悪を行う者は皆散らされていきます。
あなたは私の角を野牛のように上げさせ、
豊かな油を注ぎかけてくださることでしょう。
私を陥れようとする者をこの目で見、神に従う人は夏目ヤシのように茂り、
レバノンの杉のようにそびえます。
主の家に植えられ、
私たちの神の庭に茂ります。
白髪になってもなお実を結び、
命にあふれ生き生きとし述べ伝えるでしょう。
私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がないと。賛美歌354番。 お座りください。説教主のためにと題して八木博士牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
先週の主日礼拝では調布教会員として70年間歩んでこられた K さんが証を語ってくださいました。 K さんは創立して間もない頃の調布教会の様子をお話しくださいました。その頃のことを体験して知っている方はもう少なくなっているので貴重なお話でしたね。その証言も2026年度に迎える調布教会創立80周年のために生かされることでしょう。 K さんがお話をしてくださったことの中で、その当時の調布教会は教会員同士ですぐに討論が始まったということです。討論というよりは総論というか口喧嘩のような言い争いが起こったというのです。信仰熱心さにもよるのでしょうけれど、それが元で教会に来なくなった人も少なからずおられたのではないでしょうか。そのような喧嘩状態になった時には、牧師夫人である原田早苗さんが、さあ賛美歌を歌いましょうとおっしゃってオルガンを弾いてくださった。そうすると皆喧嘩をやめて賛美歌を歌いながら頭を冷やしたというのですね。見事な対処の仕方ですね。豊かな知恵、適切な判断によるものですけれども、牧師夫人の知恵や判断だけではなくて、それで喧嘩が収まったのは教会員に信仰があったからだと思います。信仰がなければ喧嘩の最中に賛美歌を歌うこともなかったでしょう。彼らは主に仕えるものとして賛美歌を歌い、主を崇めるときには自分の思いで喧嘩を続けることはできなかったのです。神様を主として生きる人の幸いがそこにも現れ出ていると思います。本日与えられている新約聖書はローマの信徒への手紙14章1節から9節のところです。ローマの信徒への手紙は使徒パウロがローマにある教会へ送った手紙です。14章以下は教会における人間関係の問題について、キリスト者はどのように対処するのか、そういう具体的な勧めについて書かれているんです。教会は人間が集まるところです。キリスト者はキリストによって救われ、神の民とされたものですが、終わりの日が来るまでは罪を犯してしまう弱さを抱えたままです。それゆえに人が集まることによってさまざまな問題も起こるんです。考えの違いで争いが起こることもある。一説に信仰の弱い人を受け入れなさいと言われている。ここにある信仰の弱い人というのは、野菜だけを食べている人たちのことです。大昔から宗教や国境を越えて世界中に菜食主義者がいます。日本でも奈良時代に天皇が命じたことによって動物の殺生や肉食が禁じられました。仏教がこれを支持したので、明治時代になるまでは基本的に肉食はタブーだったのです。仏教でも菜食主義を取らない宗派がありますが、禅宗などでは精進料理というのがあり、 肉食を避ける教えがあります。肉を食べない人々はベジタリアンと呼ばれていますが、食べ物に限らずとにかく動物から取ったものは用いないという人々はビーガンと呼ばれます。ビーガンは肉や魚はもちろん乳製品や卵や蜂蜜も食べないし、絹とか羊毛も用いないんです。それは動物を虐待することによって得るものだと考えているからです。動物愛護の精神ですね。さらにフルータリアンという主義者もいます。これは果実食主義と訳される人々です。果物やトマトとかナッツ類など木などに実るものだけを食べて良いとする人々です。麦や稲にしたって芋類や根菜類にしたって実を取ることで植物の命を絶ってしまうことになるのですけれど、果物は植物の命まで絶ってしまうことにはなりません。それほどに植物の命をも尊重するという人々ですね。本当にいろいろな考えによってさまざまな生活をしている人たちがいるんですね。ローマの信徒への手紙に出てくる野菜だけを食べている人たちはどういう人たちなのでしょうか。コリントの信徒への手紙18章には、偶像に供えられた肉を食べるべきか食べるべきでないかということが論じられています。ギリシャ神話の強い地方において偶像を拝むことはあふれるほどにはびこっていました。食べるための肉はまず偶像に捧げられてから引き下げられたものが安く販売されていたのです。そこで当時の教会では主イエスに仕えるものとして偶像に捧げられたような肉を食べてよいのか、食べるべきではないのではないかという議論が起こっていました。そこから肉を避けて野菜だけを食べる人たちがキリスト者たちの中にいたのです。しかしパウロは世の中に偶像の神などはないと言い切っています。偶像というのは木や石や金属で作られたものに過ぎないものなのだから、そもそも神ではないのだというのですね。だからそのような偶像に捧げられた肉も別に汚されたものでもないんだから、気にせずに食べればよいとアドバイスしていたんです。このような姿勢は強い信仰がないとできないですね。弱い信仰のままでは気になってせっかくのお肉もおいしくなくなってしまうんですね。コリントでの問題はローマでも起こっていたんでしょう。菜食主義者のことだけでなく、五節ではある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいますとあります。例えば今でもそういう人がいるんですが、欧米人に多いのは金曜日とか13日とかは不吉だとする人々がいるんです。13日の金曜日などというオカルト映画までありましたよね。なぜ13日の金曜日が不吉だとされるのかというと、主イエスが12人の弟子たちと一緒に13人で最後の晩餐をなさったのが金曜日であった。その直後にユダに裏切られて十字架刑で死なれたからです。しかしそれは弱い信仰を間違った信仰であって、正しい信仰ではそうではありません。十字架の日は救いがもたらされたありがたい幸いな日であるはずだからです。日本のキリスト者の中でも 六曜のカレンダーを見て、大安の日が幸いな日だとか、友引きに葬儀はしたくないとか、仏滅なんかは不吉だなどと考える人がいます。人が亡くなると四十九日に法要をしなければならないというような思いにとらわれるキリスト者もいるんですね。まあ、もちろん教会には四十九日などはありません。最初の頃の教会にもユダヤ教の影響が残っていまして、土曜日を安息日として重んじた方が良いのではないかとか、ユダヤ教のカレンダーに従って生活をした方がいいのではないかという人々もいたのです。まあ、そのような人々もここでは信仰の弱い人と呼ばれているんでしょう。パウロは主イエス・キリストを信じることによって立法の拘束からも解放されたと信じているのであり、キリスト者は何の制限もなく全く自由に生きられると考えていました。ゆえに何かを立法的に行うことで信仰者としての救いを実感しなければならないというのは、キリストによる救いと自由を信じきれておらず、いまだに自分の行いによって救いを得るのと変わりないんです。そのことにパウロは問題を感じていたのです。ただしパウロがここで告げているのは、そのような人々を拒絶することではありません。一節に書いてあるように、信仰の弱い人を受け入れなさい、その考えを批判してはなりませんと勧めているんです。何を食べてもよいと信じている人が野菜だけを食べる人を軽蔑したり、特定の日を尊ぶ人を軽蔑したりする傾向があったようです。このことについてはパウロは軽蔑してはならないと戒めているんです。教会はさまざまな考えを持った人たちが集まります。 K さんの証でも語られたように、最初の頃の調布教会はすぐに議論から口喧嘩に発展してしまうということがあった。これからの調布教会もそのことは気をつけていかねばならないでしょう。議論するのは結構ですが、その中で主の愛を見失い、考えの異なる人を批判することで傷つけたり憎しみを持ったり軽蔑して裁いたりしては、教会が分裂するだけです。パウロが信仰の弱い人々を受け入れなさいというのは、3節では、神はこのような人をも受け入れられたからですと告げています。神がそのような人をも受け入れられたのだから、あなた方が拒絶してはならないのだと言うんですね。4節では、他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか、召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのですと言っています。キリスト者はキリストの召使いだと言うんです。いかがですか、皆さん。そういうことを聞くとあまり良い気持ちがしないかもしれませんね。私は召使いだなどと言われるとね。しかしそれは主人によるのだと思うんです。人間が主人である場合は欲望のままに召使いをこき使う、その存在を軽んじてこき使うんです。ところが私たちの主人はキリストです。主イエス・キリストは私たちを守るために命を捧げてくださる方なんです。私たちをこよなく愛し、私たちが最も幸せになるように必要なものを与えたり、不要なものは遠ざけさせたり、そのようにして全力を尽くしてくださる方です。 そのようなイエス様が主人であるならば、召使いは幸せなんですよね。守られているんです。主人は召使いが気に入らないことをしたら裁きます。私たちキリスト者の主人はイエス様ですから、イエス様からの裁きは受けねばなりませんが、主イエスは私たちが罪によって滅ぼされなくてもよいように、自ら十字架にかかって私たちの罪を背負い、身代わりになって罰を受けてくださいました。そのような素晴らしい主人を差し置いて、まるで私たちが主人であるかのようにして同じキリスト者を裁いてしまったり、軽蔑したりすることはしてはならないんです。他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですかとは、そういう意味です。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。召使いが立つのも倒れるのも主人による。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。主は十字架と復活によって罪の奴隷であった私たちを滅びの中から立たせてくださいました。その救いを私たちが勝手に無駄にするようにして踏み込んではなりません。それでは間違った信仰を持った人であっても、その人を正しく導くこともできないんでしょうか。そうではないんです。間違った信仰は正しい信仰へと導かれる必要がある。しかしそこで考えておかねばならないことは、どのような立場で私たちが正しい信仰へと導こうとしているのかということです。私たちは信仰の弱い人たちを見て、私たちが信仰の強いものだと思っている。そこには自分が相手よりも上だという誇りがあるのです。その誇りは傲慢となって相手を低く見て軽蔑したり裁いたりしてしまうことになってしまいます。しかし野菜だけしか食べないとか、特定の日を重んじるというのは、考えてみれば強い信仰だとも言えるんですね。逆に何でも食べるとか、どの日も気にしないという人は、救われていないこの世の人と変わらない生活なのであって、弱い信仰であるとも言うことさえできるでしょう。実際野菜だけしか食べない人や特定の日を重んじる人たちは、そうでない人たちを弱い信仰者だと思っていたでしょう。それで互いに裁き合いとか軽蔑し合いによる分裂が起こるのです。そこにおいての問題は、自分を基準にしてしまうということです。自分が中心になって相手を評価し裁きを下すのですから、軽蔑したり拒絶したりすることになってしまう。そうであってはならない。私たちが大切にしなければならないことは、イエス様を主とすることにあります。主イエスを中心にして教会での交わりを行わねばならないんです。6節のところに主のためにという言葉がある。8節にも出てきます。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリスト者は主のために生きる。死ぬのも勝手に自分の思いで自分のために死ぬのではありません。主イエスは私たちの命を死ぬまでちゃんと御心のうちに見守っていてくださる。キリスト者はそういう恵まれた主のものです。 洗礼を受けた者は古い命が死んで新しい命をいただいて生きる。その命は主イエス・キリストが十字架で死なれた命なのです。主イエスが十字架で死なれたのは私たちの身代わりであり、主が復活されたのも私たちの初歩としてなのであって、私たちの命はもう自分のものではありません。教会に招かれているキリスト者たち一人一人はそのようにして主のものとされた者たちですから、救いの恵みに応答して感謝して生きるのです。その感謝の表し方はそれぞれにある。主のために食べないという人もいれば、主のために食べるという人もいてよいのです。今まだ残暑が厳しくて毎日蒸し暑くて大変ですよね。食欲も落ちてしまう。つい先日ある方がメールを送ってくださって驚いたんですが、4日間も飲まず食わずで過ごして死に瀕したとおっしゃるんです。そりゃそうでしょう。なんとか食べて生き延びたとおっしゃるので安心したところですけれども、確かにこの気候は危険ですね。しかしこんなに食欲を失うような時にもなぜ食べるのかということも問うてみたらよいでしょう。その答えは主のために食べるのです。主イエスが私たちの代わりに死んで復活して永遠の命を与えてくださった。だから私たちは精一杯に生きて信仰を持って生きる。それを主が望んでおられるんです。復活の主は私と共に生きよと私たちに命じておられるのです。だから私たちは自分で勝手に食べることをやめてはいけない。主のために食べる。主に感謝して食べて行きましょう。食欲旺盛な人も自分の食欲だけで主のことを忘れて食べるんじゃないですね。主のために食べてください。主に感謝して食べて、主に与えられている命を感謝して一日を生きる。これが私たちキリスト者の生活ではないでしょうか。偉大な音楽家であり教会創学者であるヨハン・セバスティアン・バッハは数多くの曲を作りました。バッハが作曲し自筆した楽譜にはサインが入っています。そのほとんどの楽譜には SDG というサインが書かれているんです。それはラテン語のソリデオグロリア、ただ神の栄光のためにという言葉の略語です。ただ主のために、ただ主なる神の栄光のために、バッハは音楽を通して奉仕をしたのですね。私たちは作曲ができなくてもバッハと同じように SDG に生きることができるんです。ただ神の栄光のために、ただ主のために、教会に集う人たちと愛し合い、共に神を賛美して、それぞれに与えられた賜物を用いて、共に伝道していきたいのです。お祈りをいたします。罪深い私たちを受け入れてくださった父なる神様、あなたは私たちを愛し、食べ物を与え、 自由を与え、教会に招き、感謝して生きる人生を与えてくださいました。深く感謝をいたします。この感謝の思いを持って、教会に集う人たちを受け入れ、兄弟姉妹、神の家族として愛し合い、共に、ただ主の栄光のために生きることができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、492番。今まで使徒信条により信仰告白をいたしましょう。使徒信条は宗法の表紙にございます。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものと裁かれます。私は聖霊を信じます。 清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。神様への感謝の印として献金を捧げます。
いたします。御在天の父なる神様、8月の最後の日曜日、まだ暑い日が続いておりますが、あなたの恵みによってここに集い、兄弟姉妹とともに礼拝を守れましたことを感謝いたします。誠に罪深い私たちのために、あなたはいつもあなたの方から大きな愛と恵みを注いでくださいます。どうぞ愚かで自分のことばかりになってしまう私たちを聖霊によって正しく導いてください。戦争の中にある方々、災害に遭われて苦しんでいる方々、どうぞ顧みてください。ただいまあなたへの感謝の献金を捧げることをお許しくださり、ありがとうございます。このお祈りを皆様のお祈りと合わせ、イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
そのままで主の祈りを祈ります。主の祈りは修法の表紙にあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。唱詠546番。
主の民すべてが預言者になればよい。主の栄光を語り伝えよ。父、子、聖霊の神の恵みがいつもあなた方にあるように。アーメン。
報告をいたします。修法の理念をご覧ください。本日の予定です。礼拝後に、クリスマス担当者準備会がございます。これは礼拝堂の方であります。また同時進行で、1階で文書発送作業があります。お手伝いできる方はどうぞよろしくお願いいたします。文書発送後に教会学校教師会がございます。また、文書発送後リードオルガン講座、これは対象者は、総学担当者です。街道掃除が9月2日土曜日10時からございます。担当の方よろしくお願いいたします。次週の予定です。9月3日聖霊降臨節第15主日、調布教会創立77周年記念礼拝がございます。この日は聖餐があり、またこの日は聖餐があります。それから、礼拝後9月の誕生者祝福があります。またその後に、柴山栄牧師の思い出を語る会がございます。80周年記念委員会開催、委員会が主催です。軽食をご用意しますので、申し込みされる方は、本日中に、礼拝後まだすぐでは間に合いますので、どうぞお声かけください。その他、マル秘個人ファイルを更新します。9月末までに牧師へご提出ください。以前提出済みの吸盤をご覧になりたい方はお申し出ください。クリスマス礼拝12月24日での洗礼を志願する方は9月末までにお申し出ください。個別に準備会1回1時間半かける5回程度を行います。他に何かご報告ございますか。
石川です。今指揮者から報告がありましたけれども、次週ですね、80周年の特別集会を計画しております。あと3年後にですね、調布教会は80周年を迎えます。それは80年の歩みをこう思い起こして、これからどういうふうに私たちがこの時代に生きていったらいいのかということを皆さんと一緒に確認をして進むという、そういう会です。そして来週は第3代牧師の柴山栄牧師の思い出を語る会というふうにしようと思っています。それで、それも単に思い出を語るというね、懐かしむということだけではなくて、私たちがこの柴山栄牧師から何を受けて、どういうふうにこれからの歩みにつなげていくのかということをできるだけ皆さんと確認し合えたらいいなと。すでに柴山栄牧師を存じ上げている教会員は残念ながら多くはないんですね。ですけども、柴山先生を知っている人も知らない人もぜひ来ていただいて、みんなで思いを馳せていけたらいいなというふうに思いますので、ぜひ出席をしていってください。下に申し込み用紙がありますのでよろしくお願いします。以上です。
他によろしいですか。はい、では、今週の聖句です。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。ローマの信徒への手紙14章8節 A。 今週の祈祷課題です。調布教会創立80周年に向けて備える記念委員会のために、夏の間の教会の活動と信仰生活のために、報告は以上です。
本日